聖書の朗読をいたします。旧約聖書列王記上第8章27節から53節。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたを治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りとを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたのお住まいである天にいまして耳を傾け、聞き届けて罪を許してください。もしある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられるとき、その誓いがこの神殿にあるあなたの祭壇の前でなされるなら、あなたは天にいましてこれに耳を傾け、あなたのしもべたちを裁き、悪人は悪人としてその行いの報いを神戸にもたらし、善人は善人としてその良い行いに応じて報いをもたらしてください。あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、あなたに立ち返って皆をたたえ、この神殿で祈り憐れみを請うなら、あなたは天にいまして耳を傾け、あなたの民イスラエルの罪を許し、先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したために天が閉ざされ雨が降らなくなったとき、このところに向かって祈り皆をたたえ、あなたの懲らしめによって罪を離れて立ち返るなら、あなたは天にいまして耳を傾け、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らに歩むべき正しい道を教え、修行としてあなたのために与えてくださった地に雨を降らせてください。またこの地に飢饉が広がったり、疫病が流行ったり、黒穂病、赤錆病、イナゴ、バッタが発生したり、敵がこの地で城門を封鎖したり、その他どんな災い、どんな難病が生じた時にも、あなたの民イスラエルが誰でも心に痛みを覚え、この神殿に向かって手を伸ばして祈るなら、そのどの祈り、どの願いにもあなたはお住まいである天にいまして耳を傾け、罪を許し答えてください。あなたは人の心をご存知ですから、どの人にもその人の歩んできたすべての道に従って報いてください。まことにあなただけがすべての人の心をご存知です。こうして彼らはあなたが私たちの先祖にお与えになった地で生を営む間、絶えずあなたを恐れ敬うでしょう。さらにあなたの民イスラエルに属さない異国人が見直したい遠い国から来て、それは彼らが大いなる皆と力強い御手と伸ばされた身腕のことを耳にするからです。この神殿に来て祈るなら、あなたをお住まいである天にいましてそれに耳を傾け、その異国人があなたに叫び求めることをすべて叶えてください。こうして地上のすべての民は皆を知り、あなたの民イスラエルと同様にあなたを恐れ敬い、私の建てたこの神殿が皆をもって呼ばれていることを知るでしょう。あなたの民が敵に向かって戦いに出ていくとき、あなたの使わされる道にあって、あなたのお選びになった都、私が皆のために建てた神殿の方を向いて主に祈るなら、あなたは天にいましてその祈りと願いに耳を傾け、彼らを助けてください。もし彼らがあなたに向かって罪を犯し、罪を犯さない者は一人もいません。あなたが怒って彼らを敵の手に渡し、遠くあるいは近くの敵地に捕虜として引いていかれたときに、彼らが捕虜になっている地で自らを顧み、その囚われの地であなたに立ち返って憐れみをこい、私たちは罪を犯しました、不正を行い悪に染まりましたと言い、捕虜にされている敵地で心を尽くし魂を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが先祖にお与えになった地、あなたがお選びになった都、皆のために私が建てた神殿の方に向かってあなたに祈るなら、あなたはお住まいである天にいまして、その祈りと願いに耳を傾け、裁きを行ってください。あなたの民があなたに対して犯した罪、あなたに対する反逆の罪のすべてを許し、 彼らを捕らえた者たちの前で彼らに憐れみを施し、その人々が彼らを憐れむようにしてください。彼らは鉄の炉であるエジプトからあなたが導き出されたあなたの民、あなたの修行です。どうかこのしもべの願いにも、あなたの民イスラエルの願いにも御目を向け、いつあなたに呼びかけても彼らに耳を傾けてください。主なる神よ、あなたは私たちの先祖をエジプトから導き出された時、あなたのしもべモーセによってお告げになった通り、彼らを地上のすべての民から切り離してご自分の修行とされました。新約聖書マタイによる福音書第6章5節から15節。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈る時は異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、台風が多くの爪痕を残して過ぎ去り、再び厳しい暑さとなっている中、健康を支えてくださり、この主の日の礼拝に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。あなたの恵みによって生かされ守られている私たちですが、そのあなたに感謝すること少なく、むしろ様々なことで不平不満を抱き文句ばかりを言っています。弱く罪深い私たちをどうぞ憐れみお許しください。この礼拝に聖霊なる神様が親しく臨んでくださり、御言葉を語りかけ恵みの御業を行ってください。御言葉によって私たちを新しくしてくださり、新しい一週間も祈りつつあなたと共に歩んでいくことができますように。新型コロナウイルスの影響の中に私たちはなお置かれています。一回の主日礼拝を皆が安心して共に守ることができる日をどうぞお与えください。教会に連なる者たちとその家族と感染から守り、感染した人を重症化から守り、健やかに速やかに癒しを与えてください。特に高齢の方々、基礎疾患のある方々、弱さを抱えている方々を守ってくださいますように。川島副牧師は今夏休み中です。どうぞ川島先生ご夫妻に良い休みを与えてください。そしてこの教会においてますます力強くあなたの御業に仕えていくことができますようお導きください。また今増尾隆新学生を夏季伝道実習生としてお迎えしていることを感謝いたします。本日も幽霊杯において御言葉を語られます。その準備を導いてください。増尾新学生のこの夏のこの教会における実習を祝し、あなたが伝道者として使わせてくださる日に向けての良い備えとなりますように。福島伊達教会で夏季伝道実習をしている佐藤淳新学生をも支え、良い体験を与えてくださいますように。 全国の諸教会に使わされている神学生たち一人一人を豊かに養ってください。この群れに連なる方々が相次いで天に召され、先週も一人の姉妹の葬儀が行われました。103年の長い人生をあなたの守りのうちに生きてこられた姉妹の信仰を私たちがしっかりと受け継ぐことができますように。また明日も一人の姉妹の葬儀が行われます。愛する者との地上における別れの悲しみの中にある方々お一人お一人にあなたが慰めと支えとを豊かに与えてください。信仰を求めてこの礼拝に集っておられる弓道中の方々、また教会の教えや聖書の教えに興味や関心を持って集っておられる方々にあなたが働きかけてくださり、あなたの御言葉を聞きつつあなたと共に歩むことの幸いを、その喜びを体験させてください。そして洗礼を受けて主イエスキリストの救いに預かり、教会の群れに加えられることへの志をあなたが与えてくださいますように。またキリスト教学校からの紹介でこの礼拝に集っている方々もたくさんおられることを感謝いたします。教会において幅広い世代の人々と共に礼拝をすることを通して神様の救いの御業の広さと豊かさとを体験することができますように。この礼拝に集うことができず自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々をもあなたが導いてください。また病気で苦しんでいる方々に癒しと平安とを与えてください。介護施設で生活している方、高齢となって弱りを覚えている方々に慰めと支えを与えてください。家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。苦しみや悲しみの中にいる人々、不安や孤独に苦しみ人間関係によって傷つき怒りや苛立ちの思いを抱いている方々に慰めと支えと導きとを与えてください。教会学校の営みを守り導いてくださっていることを感謝いたします。先週は全国連合長老会の中高生収容会が台風が通過する中予定通りに行われて、帰りの道にいろいろ影響が出たものの、皆が無事に元気に良い体験をして帰ってくることができましたことを感謝いたします。参加した中学生高校生たちがますます喜びを持ってそれぞれの教会で信仰を深められていきますように。そしてこの収容会の準備と実行に当たったスタッフの方々にあなたのねぎらいを豊かに与えてください。そしてこの夏の日々、子どもたち若者たちをあらゆる危険や誘惑から守ってくださいますように。今週末に久しぶりにこの教会においてパイプオルガンのコンサートが行われます。あなたが祝福してくださり集う者たちに恵みと導きとを豊かに与えてください。この8月、私たちは過去の戦争の惨禍を覚え平和への願いを新たにしています。戦争の体験を直接持っている人が少なくなっている中、その教訓をこの社会全体で受け継いでいくことができますように。今もウクライナにおいて戦争が行われており多くの人が傷ついています。その影響によって世界のさまざまな地域での対立が深まっています。どうぞあなたがこの世界を憐れみ平和をもたらしてください。世界の国々の指導者たちを導いて平和への道を歩ませてください。気候変動の影響が世界の各地に起こっています。私たちは猛暑と台風の被害を受けており、ハワイやカナダ、ヨーロッパ各地ではかつてない規模の山火事が起こっています。私たち人間があなたが与えてくださったこの地球の環境を守っていくことができますように。欲望をどこまでも膨らませて歩むことが滅亡をもたらすことを理解し、人間の営みを制御していくことができますように。人間の罪が渦巻き辛く悲しい出来事の多いこの世界ですが、あなたがこの世界と人間とを愛してくださり導いてくださっていることを信じて、希望を失うことなく 神様を愛し、互いに愛し合って歩んでいくことができますように。そしてあなたが私たちを招いてくださって、あなたの民としてくださっている、その恵みを感謝して、さまざまな苦しみの中にあるこの世界と人々のために取りなし祈り続けていく使命をしっかりと果たしていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今私たちは礼拝においてマタイによる福音書の第5章から7章の主イエスがお語りになった三条の説教と言われているものを読み進めています。本日からしばらくの間、いわゆる主の祈りを読んでいきます。主の祈りは主イエスがこう祈りなさいと教えてくださった私たちの祈りの模範あるいは土台です。その主の祈りは9節から始まるわけですが、9節の冒頭にだからこう祈りなさいとあります。主の祈りは主イエスがこう祈りなさいと教えてくださった祈りなのです。主の祈りはもう一箇所、ルカによる福音書の第11章にも出てきますが、そこでも弟子たちが主イエスに私たちにも祈りを教えてくださいと願ったのに対して、主イエスがこう言って祈りなさいとこの祈りを教えてくださったことが語られています。いずれにおいても主イエスがこう祈りなさいと教えてくださったことが語られているわけです。だから主の祈りというわけですが、本日はこの、当たり前といえば当たり前のことを深く見つめていきたいと思います。主の祈りは主イエスが教えてくださった祈りである。そのことはとても大事な意味を持っているのです。それはつまり主の祈りは人間がこんなふうに祈ったらよいのではないか、こういうふうに祈ったら神様は喜んでくださるのではないかと考えたものではないということです。この祈りは神の一人子であられ、ご自身が神であられる主イエスがこう祈りなさいと教えてくださったものです。つまりこれは私たちが祈る相手である神様が私たちに求めておられる祈りなのです。で、祈りは私たちが神と関係、交わりを持って生きる具体的な場です。ですからどういう祈りをしているかに私たちが神とどういう関係を持って生きているかが現れています。何回か前の礼拝で祈ることなしに信仰に生きることはできないと申しました。聖書をどれだけ読んでいても祈ることなしにただ神のこと救いのことをあれこれ考えているだけならば、それは思想であって信仰ではありません。信仰とは祈って神との交わりに生きることです。ですからそもそも祈っているかどうかに神との交わりに生きているかどうかが現れるのです。そしてさらにどのように祈っているかに神とどういう関係を持って生きているかが現れます。例えばいわゆる家内安全、商売繁盛のようなことを願い求める祈りばかりをしているとしたら、その人と神との関係はご利益によって結ばれているということです。ご利益が得られなければ金の切れ目が縁の切れ目のようなことになるのです。で、あるいは何か困ったことがある時だけ祈っているとしたら、その人は困ったことがある時だけ神と交わりを持っており、そうでない普通の時には 神と共に生きていないということになります。このようにどのように祈っているかに、私たちが神とどのような関係を持って生きているかが現れるのです。で、そうであるならば、神が私たちにこのように祈りなさいとお命じになったということは、一つには神が私たちと関係を持とうとしておられるということであり、それと同時にこのように祈りなさいと祈りの内容が教えられているということは、神が私たちとどういう関係を結ぼうとしておられるのか、それをここでお示しになっているということです。ですから主の祈りを祈りつつ生きるというのは、神が私たちとの間に築こうとしておられる関係、それを私たちも神との間に築いて生きていくということです。それこそが聖書の教える信仰です。信仰というのは、私たちが神のことをあれこれ考えて、でその神とどういう関係を持つかも自分の考えによって決めて生きることではなくて、神が私たちと関係を築こうとしておられる、その御心を受け止めて、神が求めておられる関係を私たちも神との間に持って生きることです。主の祈りはそのために与えられているのです。この祈りを祈ることによって、私たちは自分と神との関係のあり方を自分で決めるのではなくて、神が私たちとの間に築こうとしておられる関係を持って神と共に生きていくことができるのです。神が私たちとどのような関係を持とうとしておられるのかが主の祈りに示されている。でそのことは、だからこう祈りなさいのだからという言葉からもわかります。この言葉によって主の祈りは、その前のところの主イエスの祈りについての教えと結びつけられているのです。五節以下、今日の箇所に祈りについての教えがありますが、それは偽善者のように祈るなということと、異邦人のように祈るなという、その2つの部分からなっています。これらについてはすでに説教において見てきたわけですが、この主の祈りとのつながりにおいて、7節以下の異邦人のように祈るなという教えをもう一度振り返ってみたいと思います。主イエスは、異邦人のようにくどくどと祈るな、彼らは言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいると言われました。くどくどと言葉数多く祈るのではなく、簡潔に短く祈れと主イエスはおっしゃり、そして主の祈りを教えてくださったんです。ですから主の祈りは、異邦人のくどくどと言葉数の多い祈りと対照的な、短い簡潔な祈りです。しかしそれは祈りの長さや言葉数が多いか少ないかの問題ではありません。異邦人はなぜくどくどと言葉数多く祈るのでしょうか。その思いは、言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいるということに示されています。それは逆に言えば、言葉数が少ないと聞き入れられないと思っているということです。つまり神は私たちの祈りや願いを簡単には聞いてくださらない。何度も何度も繰り返し、たくさんの言葉を費やしてお願いして初めて聞いてもらえる。それがこの異邦人の感覚なのです。先日も申しましたけれども、日本にもお百度を踏むという言葉があります。神仏に願いを聞いてもらうためには百度ぐらい繰り返してお参りをする必要があるという思いです。こういう感覚が染みついているので、私たちも神に何かを祈り願うときには、 何度も何度も繰り返し祈らなければならないと思っています。つまり神に祈りを聞いていただくためには私たちの側においてもそれなりの努力が必要だというのが、これは洋の東西を問わず人間が自然に考えていることなのです。くどくどと言葉数多く祈ることはそういう思いから生じているのです。で、主イエスはあなた方はそのような祈りをするなと言われました。で、その理由が8節です。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。これがくどくどと言葉数多く祈らなくてもよい理由です。つまりくどくどと祈らなくても神は私たちの必要をちゃんとご存知であり、必要なものを必要な時に与えてくださるのです。ですから異邦人のくどくどと言葉数の多い祈りとこの主の祈りとの違いは長さとか言葉の数にあるのではなくて、祈る相手である神と祈る私たちとの関係の違い、神が私たちにとってどのような方であるかの違いなんです。なかなか祈りを聞いてくれない、聞いてもらうためにはそれなりの努力が必要である、そういう神に祈っているのか、願う前から私たちに必要なものをご存知であり与えてくださる神に祈っているのか、その違いです。それが神を知らない異邦人と神の民とされているものの違いなのです。主イエスは主の祈りを教えてくださることによって私たちを神を知らない異邦人としてではなくて神の民とされているものとして生かそうとしておられるのです。で、その神の民とされているものの神との関係を表しているのがあなた方の父という言葉です。あなた方が祈る相手である神はあなた方の父であられる。あなた方は神の子として父である神に祈ることができるのだと主イエスは言っておられるのです。神は私たちとの間に父と子という関係を結んでくださり、父が子を愛するように私たちを愛してくださっているのです。願う前から必要なものをご存知であるというのはそういうことです。子供を愛している父は子供のために本当に必要なものを子供が願ったからではなくて願う前に与えるのです。で、子供にとって必要でない、むしろ良くないものならば子供がどんなに願っても与えないのです。人間の父や母である私たちはそこにおける判断を間違えてしまうことがあります。子供に本当に必要なものを与えずに、むしろ不必要な害になるものを与えてしまうことがあるのです。で、私たちはそのような問題だらけの父や母ですけれども、神は誠の父として子である私たちに本当に必要なものを必要な時に必要なだけ与えてくださるのです。神はあなた方の父となってくださり、あなた方を子として愛してくださっている。だからあなた方はもはや異邦人ではない。それが異邦人のように祈るなという主イエスの教えの根拠です。で、この教えを受けて、だからこう祈りなさいと主の祈りが教えられているのです。だからという言葉によって神が私たちとどのような関係を持とうとしておられるのかが分かると先ほど申しましたのはそういうことです。主の祈りによって私たちは神が私たちとの間に父と子という関係を築こうとしてくださっていることを知らされるのです。ですからこの祈りの 最初の呼びかけの言葉である、天におられる私たちの父よ。私たちが通常唱えている言葉で言えば、天にまします我らの父よ。この一句がとてつもなく大事なのです。この一句に私たちと神との関係の根本が示されています。この一句があるから、私たちは異邦人のようにくどくどと言葉数多く祈らなくてもよいのです。この一句があるから、神が私たちを父として愛してくださっており、私たちが願う前から必要なものをご存知であり、それを与えてくださると信じることができるのです。つまり主の祈りを祈ることの最も大きな意味、最も大きな恵みはこの最初の呼びかけの言葉にあるということができます。天にまします我らの父よと祈ることができる、それこそが何者にも勝る恵みなのです。乱暴な言い方をすれば、この最初の呼びかけを心から祈ることができれば、もうあとは何も祈らなくても良いくらいなのです。あとは願う前から私たちに必要なものをご存知である神に全てをお任せして生きることができるからです。そうすると問題は、この最初の呼びかけを私たちが心から祈ることができるかどうかです。天にまします我らの父よというこの主の祈りの最初の言葉、まあ、あるいは私たちが普段の祈りにおいて天の父なる神様と言って祈り始める、この呼びかけの言葉は、これからお祈りしますという単なる合図ではありません。その後祈る事柄よりも、この呼びかけこそが大事なのです。で、私たちは本当に心から天にまします我らの父よと神に呼びかけて祈っているでしょうか。神が私たちの天の父であられ、願う前から私たちに必要なものをご存知であり、与えてくださる方だということを心から信じて祈っているでしょうか。そうではないことが多いのではないでしょうか。生まれつきの私たちは、願う前から私たちに必要なものを全てご存知であられ、それを与えてくださる天の父である神など知らないのです。私たちが自然に思い描く神は、先ほど申しましたように、そう簡単には祈りを聞いてくれない神です。聞いてもらうためには何度も必死に祈り願わなければならない。私たちはそのような遠いところにいる疎遠な神しか知らないのです。だから私たちの祈りは、放っておけば必ず異邦人のようなくどくどと言葉数の多い祈りになるのです。何とかして神に祈りを聞いてもらおうと必死にならざるを得ないのです。主イエス・キリストはそのような私たちに、彼らの真似をしてはならない、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ、だからこう祈りなさいと言って主の祈りを教えてくださったんです。この主イエスの導きによって初めて私たちは、天におられる私たちの父よと祈ることができるのです。主イエスご自身は神に向かってアッバと呼びかけて祈っておられました。それは小さい子供が父親を親しく呼ぶ言葉です。私たちで言えばお父ちゃんというような言葉です。で、当時のユダヤ人たちの間でも祈りにおいて神に父よと呼びかけることがなかったわけではないようです。けれども、このアッバという言葉で神にお父ちゃんと呼びかけることは、主イエスのみがなさった誠に大胆なことだったんです。 主イエスはそう呼びかけることのできるただ一人の方でした。主イエスは神の一人子、神の生みたもうたただ一人の子であられたからです。それゆえに主イエスが父なる神にアッバと呼びかけるのはそれは自然なことだったんです。でその主イエスが私がアッバと呼びかけている方はあなた方の天の父でもある、あなた方もこの神に天におられる私たちの父よと呼びかけて祈りなさい、あなた方もそのように祈ってよいのだと言ってくださったのです。主イエスが私たちと同じ人間となってこの世に来てくださったのはこのためでした。私たち人間はもともと神の子ではなく神によって作られたもの、被造物です。しかも作り主である神に背き逆らい敵対している罪人です。私たちにとって神が祈り願いがなかなか届かない疎遠な存在であるのはこの罪のためでもあります。だから私たちは神の民ではない異邦人のようにくどくどと言葉数多く祈らざるを得ないのです。その私たちが神の一人子である主イエスと共に天にまします我らの父よと祈ることができるようになるために主イエスは人となり、そして私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださいました。そのようにして誠の神の子である主イエスが罪人である私たちを許してくださり、私の父である神はあなた方の天の父でもある、あなた方も天におられる私たちの父よと祈りなさいと言ってくださったのです。つまり私たちが天にまします我らの父よと祈ることができるのは主イエスキリストの十字架の死と復活によって実現した救いのおかげなのです。ですからこの主の祈りは主イエスによる救いに預かったものこそが祈ることができる祈りだということもできます。そういう意味ではこれは聖餐に預かることと似ているとも言えます。洗礼によって主イエスの救いに預かり、主イエスの体の一部とされたものが主イエスの体であるパンと主イエスの血である杯に預かることによって、主イエスが十字架にかかって肉を裂き血を流して実現してくださった救いの恵みを味わい、それによって養われる、それが聖餐です。で、古代の教会においてはこの聖餐と同じように洗礼を受けて教会のメンバーになった者にのみ主の祈りが教えられたという時代もあったんです。しかし今はそうではなくて、今日初めて教会に来られた方にも共に主の祈りを祈ることをお勧めしています。で、それはまだ神を信じていない人もこの祈りによって神に天の父よと呼びかけて生きる、そういう信仰へと神が招いてくださっているということを体験することができるからです。で、そこに聖餐との違いがあります。聖餐は信仰なしに預かったのでは主イエスによる救いの恵みを体験することはできません。むしろこのちっちゃなパンやブドウ液にはなんかご利益でもあるのかなという間違った捉え方を与えることになります。しかし主の祈りは信仰なしに祈ったとしても神様に向かって天の父よと呼びかけてみる、そういう恵みの体験となるのです。だから初めて教会に来られた方にも主の祈りをご一緒に祈ることをお勧めするのです。で、しかしこの天にまします我らの父よと神に呼びかけて祈る、そのことの本当の恵み、本当の喜びは 主イエス・キリストの十字架の死と復活による救いを信じることによってこそ本当にわかるということもまた事実です。私たちは教会において、またそれぞれの生活において、この主の祈りを祈りつつ歩みます。この祈りを土台にして、そこにさまざまな自分の思いや願いを付け加えていって、まあ、時には神様への愚痴や文句を語ることもあります。こんなことは祈ってはいけないということは私たちの信仰においてはありません。なぜならば神は私たちの天の父となってくださったからです。子供が父に遠慮する必要はないのです。誠の神であられる神は、誠の父であられる神は、私たちがどんなわがままなことを言っても、私たちのことを見捨てて、お前なんかもう子供ではないと放り出してしまうような方ではないのです。まあ、勝手なわがままは通りません。しかし天の父は、ことしてくださった私たちに本当に必要なものを必要な時に与えてくださるのです。で、本日共に読まれた旧約聖書の箇所、列王記上の第8章27節以下は、ソロモン王が神殿を建設して主なる神に捧げた時の祈りです。ここでソロモンがはっきり言っているように、神殿というのは神の住まいではありません。神を天から引き下ろして人間が作った神殿に住まわせるようなことはできないのです。神殿は祈りの場です。人々がここで祈るときに、神がその祈りを聞いてくださり、その祈りに応えてくださる、それが神殿です。そのことをソロモンは祈り求めています。で、私たちが主の祈りを与えられているっていうのも、この神殿を与えられていることと似ています。主の祈りは神を私たちのところに引きずり下ろして思い通りにコントロールするためのものではありません。そんなことはできないのです。しかし私たちがこの祈りを祈るときに、神は私たちの誠の父として、その祈りに耳を傾け、私たちに必要なものを与えてくださる、そういう父と子との交わりを与えてくださるのです。主の祈りを祈りつつ生きることの幸い、喜びをこれから一つ一つ味わい、かみしめていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神、私たちに主の祈りを与えてくださり、天にまします我らの父よと呼びかけて祈ることを許してくださったことを心から感謝をいたします。主イエス・キリストが、神の一人子であられる主イエスが人間となってくださり、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださった、そのことを通して、あなたは私たちをもあなたの子としてくださり、あなたに向かって天の父よと呼びかけて祈るものとしてくださっています。そのあなたの恵みの中で、あなたと共にあなたの子として歩んでいく喜びと幸い等を、どうぞ私たちが日々体験しつつ歩んでいくことができますように、そのためにあなたが与えてくださっている主の祈りを大切に祈りつつ、その祈りに導かれて私たちの祈りを深め、神様と父と子という関係を持って、あなたの愛の中であなたに信頼をして日々を歩んでいくことができますように、導いていってください。これからこの主の祈りを礼拝において学んで、そこから御言葉に聞いていこうとしています。どうぞそのすべての歩みをあなたが導いてくださり、主の祈りを祈ることが許されていることの本当の喜び幸いを深く味わっていくことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。